サンリオ IR セミナー。この番組は証券コード8136東証プライム市場上場サンリオの IR 活動の一環としてお送りします。お話は株式会社サンリオ IR 室ゼネラルマネージャー河村誠一さんです。この番組は9月23日に大阪で開催した企業 IR& 個人投資家応援イベントを収録したものです。
株式会社サンリオの河村でございます。よろしくお願いいたします。弊社は1960年ですね、8月にですね設立されておりまして、今年で64年目ということですね。64期目を迎えております。2020年7月ですね、3年前ですけれども、創業以来ですね60年経って初めて、社長交代ということになりました。35歳のですね孫にあたりますね、辻智邦がですねCEO をですね引き継いだという形になります。次はですね企業理念なんですけれども、企業理念はみんな仲良くっていうですね企業理念になります。私どもはですね、この企業理念のもとにですね経営ビジョンなんですけれども、このワンワールドコネクティングスマイルズというですねこういうビジョンをですね掲げておりまして、一人一人のですね笑顔を作り出したいというですねそういうですね考えを持っておりまして、笑顔を作り出すことによって、幸せの輪を広げてですね、でそれによって、みんな仲良くっていうですねその企業理念をですね実現していきたいっていうですねそういうそれを目指している会社でございます。さてここからはですね弊社のビジネスにですねつきましてお話を、していきたいと思います。弊社の事業はですね大きく分けまして物販ビジネスですね、それからライセンスビジネス、それから、テーマパークビジネスですね、そして新規ビジネスもやっておりますので、新規ビジネス等ということで、分けますとこういったですね4つに分けられます。これら4つのビジネスですね、相互に関連性を持ってですね、融合することによって相乗効果が生まれていくんだということでですね、大きな成果にですねつなげていこうということで考えております。それから物販、それ一つ一つですねちょっと事業を見ていきますけれども、まずは一つ目の物販ビジネスですね。物販ビジネスにおきましては、ギフト商品の企画販売ですね、これやってまして、直営店ですとか、百貨店の中にもですね店舗を出しておりますけれども、サンリオショップの展開ですね、それから量販店、専門店ですね、小売チェーンさんにもですね卸して商品を卸しておりますので、こういったホールセールですね卸売もやっています。また海外でもですね世界中のサンリオのキャラクター商品がですね販売されているという状況ですね。それから近年はこういったフィジカルな店舗だけじゃなくてですねeコマース、これの伸長が非常に目覚ましいということがありまして、引き続き売上拡大がですねこのコマースにおいて見込めることからですね、物販のこの事業におきまして重要課題としてですね位置づけております。国内外でこのeコマースのですね売上増加に向けて今取り組んでいるという状況でございます。それから次にですね、弊社のライセンスビジネスですね、まず商品化ライセンスですね、このライセンス先の商品の一部にですねそのキャラクターデザインを使用していただいて、そのライセンス先のその販促効果をですね高めるっていうところにこう使っていただくっていうですねということになります。ですからライセンス先にとっては競合他社とのですねこの差別化につながるということなんですよね。アディダスとのですねアディダスさんとのコラボレーションということで、これフットウェアでですね使っていただいてるんですけれども、コンバースですね、ナイキさんとかですねプーマさんともですねコラボレーションを行っています。それから他にも身近な食品もそうですし、あと若い方々に人気のですね、ポーランドジョーとかですね、アナスイってですねファッションブランドがありますけど、続いて広告宣伝ですね、いわゆるプロモーションの事例なんですけれども、これは官民を問わずですねイベントですとか、公共活動におきまして、集客ですとか利用の促進を目的としてですね、弊社のキャラクターをですねこういった形で使っていただいております。通常はですねこのライセンス先ですねこの 同士ではですね、産業 の同じキャラクターって使う、もちろん敬遠されるわけですけれども、例えばの回転寿司とか、ハンバーガーチェーンの事例をですね、あえて出させていただいておりますけれども、キャラクターを当社は複数展開してるんですね。キティちゃんだけじゃないんですよ。で、複数展開することによって、同じ業界の中でもですね、いわゆるキャラクターを変えることで、同時期にですね、実はサンリオの商品、キャラクターがですね、プロモーションに使っていただいているっていうですね、というところがあります。これが特徴です。それから、もう一つライセンスはですね、空間ライセンスっていうのがありまして、空間ですとか環境の演出にですね、使っていただいています。社内的には空間ビジネスというですね、言い方をしていますけれども、淡路島にあるですね、ハローキティスマイルというですね、施設がありまして、これの外観になるんですけれども、2018年からですね、このパソナグループさんが地域活性事業の一環として、このレストランですとか、シアターとかですね、あとショップですね、そういったアミューズメント運営をですね、開始され、していただいたんですね。それからテーマパークですね、テーマパークビジネス、東京のサンリオピューロランドと大分のですね、ハーモニーランドが、弊社の直営のですね、テーマパークとなります。今後やはりですね、デジタル化がどんどんですね、これから進んでいってましてですね、進むと見られているわけですけれども、それを展望しまして、メタバースをですね、実は今試験的に展開しています。このメタバースを用いたですね、バーチャルイベントの開催ですとか、いわゆるリアルとバーチャルですね、これの融合を図ったショーとかですね、そういったのもですね、今力を入れてやっているというところです。それから次に新規事業なんですけれども、新規ビジネス等としまして、新たにですね、立ち上げた事業なんですけれども、教育事業なんですが、当社ではエデュテイメントって言ってまして、エデュケーションとエンターテイメントを掛け合わせたですね、造語なんですけれども、今年3月にですね、幼児向けの英語教材で、サンリオイングリッシュマスターというですね、これの販売をスタートいたしました。で、あとはエデュテインメント文脈でですね、体験型アトラクションが、来月からですけれども、ピューロランドにですね、オープンする予定です。それから次がですね、デジタル戦略ですね。先ほども触れましたけれども、サンリオのデジタル戦略についてですね、ご説明させていただきます。アーティストとかですね、サンリオのキャラクターなどがですね、出演するバーチャルイベントとして、サンリオバーチャルフェスティバルっていうのをですね、やってましてですね、今年1月に第2回目だったんですけれども、来場者数がですね、なんと238万人ということで、このバーチャルの世界にこれだけの人が入ってくるんですね。で、世界最大規模になります、この人数はですね。こういったメタバースイベントにまでですね、育ってきているという状況です。結局有力なコンテンツがあれば、これだけ人が集まるんだというのが今知見として集まってきているんですよね。ですから今度はこれを、例えば2週間だったのを今度じゃあこの2倍に4週間にしてみようとか、1ヶ月にしてみようとかですね、最終的にはこれ365日24時間オープンのですね、このバーチャル空間を作っていくんですよ。で、それの今前段階というんですかね、でこういったことを今やっているという状況です。このバーチャルになると、性別年齢もそうなんですけど、言語対応をすれば今度国境を越えてくるんですよね。グローバルで参加できるっていうのがありまして、いろんな壁がこう取っ払われてくるっていうところがあって、これを未来というか将来的なビジネスとして、着々とですね、こう育てていってるという状況になります。それから、弊社の強みについてですね、お話しさせていただきます。弊社の強みはですね、何といってもクリエイティブ力ですね、それからプロデュース力ですね、この2つになります。このクリエイティブ力のですね、1つ目は何といってもキャラクターの開発力ですね。この可愛いキャラクターをいっぱいですね、作ってきてます。50年近くにわたってですね、市場に、商品が存在するですね、息の長いキャラクターをですね、開発して、現在までにですね、生まれたキャラクターって、450種類あるんですね。450種類以上です。それぞれのキャラクターのお友達っていうのもいるので、それを含めるともっといるんですけれども、メインキャラクターだけで450種類ということになります。 まあ、2つ目は高い、まあ、柔軟性と汎用性ということになるんですけれども、まあ、3つ目はデザイン性ですね。まあ、サンリオキャラクターは自己肯定感を上げてくれる存在っていうですね、ああいうふうにですね、言えようかと思います。次に、まあ、プロデュース力の1つ目ですね。これは他社コンテンツとの、まあ、協業っていうことなんですけれども、まあ、競い合うんではなくて、むしろ、まあ、積極的にこう、協力して活用していくっていう考え方なんですね。まあ、2つ目はグローバル基盤を有しているということですね。それから海外の有力パートナーともですね、まあ、積極的に、まあ、連携してまして、まあ、連結売上の4分の1以上がですね、まあ、海外売上ということになっています。まあ、そしてこれらのですね、力をまあ最大限に活用して、まあ、今後はですね、キャラクターの会社からエンターテインメントの会社にですね、なっていこうと、まあ、しています。まあ、IP 創造とかですね、新しいキャラクター開発するですね、部署も設立してますし、また新規事業開発ですね、先ほどご紹介したようなデジタルですとか、まあ、教育事業ですね、そういったところに今取り組んでいるという状況になります。それからキャラクター開発力につきましてですね、従来型キャラクターって言ってるんですけども、まあ、こういったキャラクターとですね、皆さんかなり前からですね、触れられてると思うんですよね。子供の頃に出会ったよっていう方結構いらっしゃると思うんですけれども、それが大人になってですね、そのキャラクターのファンとしてまた戻ってくるっていうサイクルがありまして、でそのファンの方々が子供お子様にですね、さらにこれを受け継いでいくっていうですね、まあ、そんなタイプのキャラクターがこれまでのですね、まあ、弊社のキャラクター開発のですね、まあ、中心でございました。まあ、今日までこういった世代を超えてですね、皆様にこう可愛がっていただいているキャラクターがですね、非常に数多くいるんですけれども、まあ、次はこれまでのですね、従来型キャラクターとは異なりまして、まあ、新たなファン層の獲得ですとかね、まあ、市場開拓に向けて作られたキャラクターというものなんですけれども、まあ、主にまあゲームですとかですね、テレビ放映を伴う形で広くまあ皆様にも知られるようになったキャラクターなんですけれども、ぐでたまとかですね、アグレッシブレツコっていうのがいるんですけれども、まあ、こういったのが今人気が出てきてるんですね。まあ、今後もまあ、ネットフリックスとかですね、こういった配信プラットフォームとかとですね、まあ、連携しながらまあ、こういうブランディングにまあ取り組んでいくというですね、参ります。デザイン性につきましてはですね、このサンリオのキャラクターの特徴なんですけれども、基本的に顔がですね、真正面向いてるんですよね。ですから目線も、まあ、皆さんの方向いてるんですよ、お一人お一人の方ですね。で絶えずじっとこう見つめてるので、こう自己肯定感をですね、こう高めてくれるんですね。私がここにいるっていうのをこう彼らがこう見てくれてるっていうんですかね。でこうそういう存在として、まあ、受け止められて、その日常の中にですね、溶け込みやすいこうデザイン性を持ち合わせているんですね。そういったキャラクターの特徴があります。他社のコンテンツとこうコラボレーションするのにもですね、非常に適した、まあ、デザイン性っていうのがですね、言えるんですね。他社コンテンツの、まあ、協業のですね、事例なんですけれども、まあ、他社とはまあ、みんな仲良くて、先ほど冒頭にご紹介した企業理念のですね、まあ、通りなんですけれども、競合するんじゃなくてですね、本当仲良くその一緒にこう発展していきましょうということで、まあ、協業ですよねっていうのをこう目指す形なんですよ。ですからちいかわっていうのとこう、まあ、コラボしたりとかですね、あとはまあアニメのブルーロックのキャラクターとか、あとまあホンダのスーパーカブともですね、コラボレーションします。ガンダムとかとコラボレーションしたこともありますしね、本当もうみんな仲良しっていう感じでですね、誰ともコラボができるってですね、感じなんですね。芸能アイドルなんかとのコラボもやってまして、JO1 っていうですね、11人のダンスボーカルグループいますけども、ジェオチャムっていうキャラクター作ってですね、彼らとコラボしたりもですね、してるんですね。あと、まあ、グローバル基盤ということで、先ほどご紹介しましたけれども、やはりこれも強みということなんですね。グローバルで愛していただいているというところで、まあ、欧州、米州ですね、それからアジアですね、合わせてまあ10カ所ですね、まあ、現地法人展開しております。それから海外売上はですね、まあ、先ほど申し上げましたけれども、まあ、連結売上の4分の1ですね、以上を占めてまして、まあ、今後さらにですね、この海外は拡大を目指してます。特にですね、米国と中国ですね、米国と中国は2大市場ということで、さらにですね、拡大できる市場ということで見てますと。これ海外の方は特に 米国と欧州についてはハローキティのやはりブランド力が強いんですね。ブランド認知が強くて、
すごい有名な方がお持ちだった。
そうなんですね、あのレディーガガさんとかですね、あの最近ではそのカニエ・ウエストさんというあのです、ね、ラッパーのカニエ・ウエストさんがあのピューロランドにお忍びでいらっしゃいますけど、あのお忍びなんですけどちゃんとご案内はしますですね、あの、まあ、SNS で情報発信されるんですね。カニエ・ウエストさんもあのピューロランド行ってきたよということ でそれをやっぱりご覧になった、ね、あの北米の方々がまたさらにそれで何ということでこう知れ渡っていくというです、ね、ことになるんですけど、はい、すごくそういったあの、まあ、セレブリティというんですかねにもすごく愛していただいているです、ね、あのブランドになるんですけれども、いわゆる今はあのこのサンリオ、あのいわゆるハローキティ以外のキャラクターをいかにですねブランディングしていくかというのに取り組んでまして、あの10年ぐらい前はあの北米ではあの 95% ぐらいもハローキティの売り上げ構成だったんですけど、今はあの 60% ぐらいまで落ちてきてます。あのその代わり他のキャラクターがですねあの収益を生み出せるようになってきているというですね状況です。それからあのキャラクター IP ですね、あの従来型だけじゃなくて、ね、新しい取り組みとして、まあ、昨年度やったあのものなんですけれども、ネクストかわいいプロジェクトってですねあのプロジェクトをやりまして、あの新規の新しい IP をですね生み出そうっていうですね、それを目的にあの実施したものなんですけれども、あのステップ1からステップ3までですね、あの、まあ、3フェーズで進んでいったんですものなんですけれども、あの従来型キャラクターってあのデビューさせてから、まあ、さあどうやってあのブランディングしていこうかっていうのをプロダクトアウトみたいな感じでやってきたんですね。このあのネクストカワイプロジェクトはその逆を言ってまして、マーケットインの発想でですねデビューさせる前にオーディションをこうあの見せていくんですよ。で最初はあのステップ1で25キャラクターですね見せて、あの、まあ、それをこう動画投票でですねあの 絞り込むんですよね。でそれをさらにこうあのステップ3でですねあの、今度その動画投票であの10キャラクターまで絞り込むんですけれども、その中から、さらに3キャラクターぐらいまでですね絞り込んでいって、で最後のその3キャラクターをですね実際にあの商品化した時にどれぐらいのその販売力があるのかっていうですねブランド力があるのかっていうのを最終的にはそのあの商品売上を競わせて、それでこう勝ち抜いたですねキャラクターをデビューさせると。でしかもユーザーはそのオーディションの過程をずっと見てるんですね。ですからあの選ばれなかったキャラクターの世界観なんかも知ってるんですよね。ですからすごくそのいわゆる芸能人が今あのデビューする場合も今あの結構オーディション番組とかやってますですよね。ですからもうデビューした段階でどんなオーディションをくぐり抜けてこうデビューしたのかってよく分かってるっていうんですかね。それとあの同じようなことをしています。で最終的には花丸お化けっていうですねあのデビューしたんですけれどもね、はい、あの
人気者ですか。
そうですね、はい、彼があの最終的にはですね動画投票では3位だったんですけれども、あのステップ3のですねあのいわゆるグッズ投票っていって店頭で実際にあの商品化して販売してですね、その商品力を競い合わせたら花丸お化けの方が1位になったんですよね。ということで、まあ、あのビジネスには向いてるということで花丸お化けをデビューさせてますということですね、はい。あと、まあ、もう一つ新たな取り組みとしましてです、先ほどは、まああのまあ、オーディション形式ということなんですけれども、まあ、新たな取り組みとしましてはこのファンの方々にですね新しいその楽しみ方をですねご提供する、あのそういったキャラクターの、まあ、創造育成ということなんですけれども、あのこちらはですねあのペタペタミニリアンというですねあのキャラクターなんですけれども、これはあの SNS 上ソーシャルメディアですね、あのインターネットだけであのコンテンツを発信する形でですねあの昨年の9月にデビューさせたんですけれども、あの先ほどあのグッズ投票とかですねあの商品化してこう競わせたりしたあのキャラクターをご紹介しましたが、今度はですねいきなり商品化するのではなくて SNS だけでどれぐらいあの、ブランディングができるかっていうのを試験的に今やってるんですね。あのそういうキャラクターも今やってまして、あのこれによってこう、ね、SNS のこのアクセス数ですとかですね、そういったものをこうあのデータで蓄積してですね ある程度このブランド力が確認できた時点でこう商品化して、あとはこうライセンスの方でですね展開したりとかっていうことを今計画しているというものです。 それからデジタル戦略ですね、先ほども触れましたけれども、バーチャルピューロランドですね、24時間365日ですね、世界中からこうクリエイターですとか、ファンが集まるですね、バーチャルテーマパークをですね、目指して取り組んでおります。常にこう人やコンテンツにあふれるですね、バーチャルテーマパークとなるためにですね、クリエイターを支援していくですね、新たなこう3つの事業をですね、立ち上げております。具体的にはですね、メタバースですね、先ほど申し上げたメタバース領域ですとか、UGX ですね、ちょっと難しいですけれども、 UGX 支援領域っていってですね、ユーザーの方々がですね、コンテンツを作るようなです、そういった環境をですね、ご提供したりとかですね、あとファンコミュニティですね、いわゆるサンリオファンの方々であるとか、それ以外のですね、クリエイターのこうパフォーマンスに興味関心を持っていらっしゃる、ファンの方々がこう触れ合えるですね、そういったファンコミュニティ領域っていうものを立ち上げて、こういったメタバースをですね、活性化していこうというですね、そういった取り組みを今やっております。それから中期経営計画ですね、と業績の推移についてですね、ご説明させていただきますけれども、まずは2021年5月にですね、見直しました弊社のビジョン、ミッション、バリューですね、簡単にご説明させていただきます。みんな仲良くというですね、企業理念に対して、このビジョン、ミッション、バリューですね、いわゆる VMV ですけれども、明確に定義づけましてですね、ビジョンは冒頭でもご説明しましたですね、ワンワールドですね、コネクティングスマイルズということになるんですけれども、一人でも多くの人をですね、笑顔にして、世界中に幸せの輪を広げていくことをですね、掲げています。それからです、これ面白いんですけれども、半年ごとにですね、公表しております、サンリオ時間というのを公表してまして、これも順調に増加しているというものなんですね。サンリオ時間というのは当社のビジョンである先ほどのワンワールドコネクティングスマイルズですね、どれだけ近づいているかというですね、ところを見える化した非財務指標なんですけれども、施策を始めた2021年からですね、10年間で、全世界で累計で3000億時間まで持っていこうということで今目指して取り組んでまして、現時点で400億時間ということでですね、着実に増えております。
これは400時間とかってのはどういうカウントになってるんですか？
カウントです。これ実はですね、先ほど笑顔を広めたいと話したと思うんですが、最初笑顔の数を数えようとしたんですよ。そうしたらこれはちょっと無理だよねって話になりまして、どうしようかっていう考えてですね、これは笑顔っていうことは結局なんか価値のある時間を提供してるんだっていうことで時間に置き換えたんですよね。時間価値っていうものに置き換えて、でいわゆるサンリオの商品が何か、例えばネクタイ、サンリオの商品がデザインされたネクタイをですね、買っていただいたとしたら、おそらく1ヶ月に1回は身につけるだろうと。で、例えば通勤時間も含めると大体10時間ぐらいは身につけるだろうから、寄り添い時間というんですけれども、寄り添い時間と夢中時間に分かれてますけど、そのネクタイの場合、例えば寄り添い時間ということで、例えば1ヶ月に10時間とかですね、あとは LINE のスタンプで交換したら何秒とかですね、そういうのも全部緻密に計算してですね、集計してるんですけれども、グローバルデジタルマーケティング部っていうのがですね、新しくできて、そこが集計してましてですね、年に2回これを公表することにしたということなんですね。あと中継ですね、発表したんですけれども、スローガンはですね、未来への創造と挑戦ということで、One Day No Day One というですね、英語のタイトルもつけてですね、英語の部分はですね、いわゆるいつかやるではなくて、もう今こそやるぞっていうですね、そういった決意表明としてやりました。これは前の中継がですね、なかなか実行が伴わなかったっていう反省の上に立ってですね、こういう決意表明もつけてるんですけれども、今進行中の中期経営計画はですね、組織風土改革、それから構造改革ですね、それから再成長の種まきということで、3本柱で進んでおりまして、社長交代も相まってですね、第二の創業っていうふうに位置づけています。中継の3本柱についてですね、ちょっとご説明しますけれども、2023年3月期が終わった時点のですね、成果についてご説明しますが、組織風土改革ではですね、今年の2月に、皆さんもご存知か と思いますけれども、機関貴族捜査ということ ですね、特別調査委員会のです、ね、調査が入りました。非常にあってはならないことだったんですけれども、非常にご迷惑をおかけいたしておりましてですね、こういった事案が発生したこともありまして、10月1日来月なんですけれども、コンプライアンス室をですね、設置いたします。あとは、取締役会メンバーですね、昨年6月にですね、一気にですね、10歳以上若返りをしたというですね、こういった若返りもですね、進めているということですね。それから構造改革の完遂についてですけれども、国内物販はですね、この中計始まる前は17億円の赤字だったんですね。これを23億円の黒字に持ってきたと。それから北米の方は11億円の赤字、営業赤字だったんですけれども、これも7億円の黒字にですね、持っていったというところなんですけれども、大きく改善しましてですね、1年前倒しで赤字から大きく脱却したという状況です。再生庁の種まきはですね、今年1月にマスターライセンシーですね、中国なんですけれども、アリババグループのアリフィッシュ社ですね、アリフィッシュ社にですね、変わりましてですね、あとはまた先ほどのですね、ネクストかわいいプロジェクトから花丸お化けがですね、デビューしたというところ、それからエデュテイメント事業ですねというところですかね、ローンチしたというところですね。2014年3月期に過去最高の210億円のですね、営業利益計上いたしましたけれども、その後は右肩下がりでですね、残念ながら減収減益でずっと転げ落ちていったんですよね。これが2020年3月期が最終的に32億円の営業赤字ということで、この過去の反省からですね、今の中計が行われてるんですけれど、実施されてるんですけれども、今期を最終年度とするですね、この中計ですね、未来への創造と挑戦ということですね。で、3本柱が今進捗しているということで、今後なんですけれども、今年の5月にですね、決算説明会のところで、向こう10年でですね、時価総額1兆円で評価される企業を目指しますと。で、それに対応する営業利益目標として、500億円ですね、これを達成することを目指しますということで、長期目標ですね、掲げさせていただいております。株主還元ですね、ちょっとご説明させていただきます。配当金ですね、配当金につきましては、2023年3月期は好調なですね、業績反映しまして、当初の計画のですね、16円から35円ですね、増配しております。今期もですね、同様の35円ですね、ごめんなさい45円です業績次第でですね、配当は変更の可能性はもちろんございますということですね。ハローキティですね、来年50周年ですね、今年の11月からですね、来年の12月31日までですね、の期間がですね、50周年アニバーサリーイヤーとして、フレンズ・ザ・フューチャーというんですけども、未来と友達になろうというテーマでですね、取り組みを行う予定ですということですね。はい、駆け足で最後の方ちょっとなりましたけど、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。ここまではサンリオ IR プレゼン、証券コード8136、東証プライム市場上場、株式会社サンリオ IR 室ゼネラルマネージャー川村誠一さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。サンリオ IR セミナー、この番組は証券コード8136、東証プライム市場上場、サンリオの IR 活動の一環としてお送りしました。